使徒の働き第12章11節から17節。聖書の女性その31。ロデ。その時ペテロは我に返って言った。今本当のことが分かった。主が御使いを使わしてヘロデの手からまたユダヤの民のすべての目論みから私を救い出してくださったのだ。それが分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行った。そこには多くの人々が集まって祈っていた。彼が門の戸を叩くと、ロデという名の召使いが応対に出てきた。そしてペテロの声だと分かると喜びのあまり門を開けもせずに奥に駆け込み、ペテロが門の前に立っていることを知らせた。人々は彼女に、あなたは気が変になっていると言ったが、彼女は本当だと言い張った。それで彼らは、それはペテロの見つかりだと言った。だが、ペテロは門を叩き続けていた。彼らが開けると、そこにペテロがいたので非常に驚いた。ペテロは静かにするように手で彼らを制してから、主がどのようにして、自分を牢から救い出してくださったかを彼らに説明し、このことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言った。そしてそこを出て他の場所へ行った。
聖書の女性シリーズも31回、結構長くやりましたね。今日はロデという女性が主人公です。この女性はマルコの福音書を書いたマルコの家で仕えている召使いでした。このロデはある失敗をしました。で、その失敗というのはまかり間違えば人一人の命が失われることになったかもしれないというとんでもない失敗です。しかし聖書はそれを批判的には書いていません。ここから私たちは神様の恵み深さを学んで大いに励まされたいと思います。まずこのロデの失敗とそれをめぐる出来事について見ていきたいと思います。今回の出来事は紀元44年のことです。イエス様が亡くなったのが紀元30年ですから、もう15年近く経っているという時期です。この頃イスラエルを治めていたのはヘロデ・アグリッパ一世という王様です。イエス様が誕生した頃にいたヘロデ大王、ベツレヘムの2歳以下の男の子を皆殺しにした残酷な王様ですね。このヘロデ大王の孫にあたります。そしてバプテスマのヨハネの首をちょん切ったヘロデ・アンティパスという人がいますが、この人の息子です。このヘロデ・アグリッパ一世はローマ皇帝の第3代カリグラとか第4代クラディウスという人たちに気に入られまして、祖父であるヘロデ大王が支配していた頃とほぼ同じ領地を与えられていました。イエス様の時代、つまりヘロデ・アンティパスの時代にはヘロデ大王が亡くなると国が4つに分割されまして、それぞれ3人の息子と1人の娘に相続されてしまったわけですね。で、そのうちの1人が退けられまして、ユダヤ地方はローマから使わされた総督が直接統治するという形をとっていたわけですが、このヘロデ・アグリッパ1世の時代になりますと、おじいさんが持っていた領地をほぼ取り戻します。で、そういう時代でしたよということですね。皆様お手元のアウトラインの裏側の方にその地図を載せてあります。青色で塗ってある地域がヘロデ・アグリッパの与えられた領地ということであります。さて、杉越の祭りの時期です。ヘロデ・アグリッパ一世はユダヤ人の指導者たちの機嫌を取ろうと考えました。このヘロデ一族というのは純粋なユダヤ人ではないんですね。イドマヤ人、 旧約聖書ではエドム人と呼ばれていたエサウの末裔なんですよね。まあ、そういう人たちがイスラエルを治めるっていうわけですから、まあ、反発も予想されるわけですね。それで、まあ、ヘロデ大王はさまざまな素晴らしい建物を建てて、神殿なんかも豪華に改築して、まあ、ユダヤ人たちの機嫌を取ったわけです。このアグリッパ一世も同じでした。何をしたかというと、ユダヤ教を信じる一般のユダヤの人たち、指導者たちから憎まれていたキリスト教徒を迫害しようと考えたわけです。そして重んじられていた使徒ヤコブを殺害しました。この使徒ヤコブというのは、ヨハネの福音書を書いたヨハネの兄弟ですね。で、それが成功します。まあ、大変喜ばれたわけです。ユダヤの人たちに。それで今度は最も重んじられていた使徒ペテロを逮捕したわけですね。ヘロデはペテロを牢に入れます。そして4人1組の兵士4組ですから16名の兵士が順番でペテロの番をするように計らいました。そして杉越の祭りが終わったら民衆の前に引き出して公開処刑にする、まあ、そういうつもりだったわけですね。この時のことを聖書は次のように記しております。アウトラインの方をご覧ください。青い字で引用してあります。5節、こうしてペテロは牢に閉じ込められていたが、教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた。ペテロは厳重な監視の下で投獄されておりました。彼が解放されて地上の命を長らえる可能性はもうほとんどゼロです。そして間もなくヤコブと同じように死刑になってしまうことが予想されるわけです。絶対絶命のピンチですね。しかし五節にがという言葉がありますね。皆様お手元のアウトラインでは赤い字で、色を変えてあります。もう一回見てみましょう。こうしてペテロは牢に閉じ込められていたが、教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた。教会はペテロを救い出すための武力もヘロデを動かすだけの政治力も持ち合わせておりません。ですからペテロを救い出すための方法というのを教会は持ってないわけですね。もう八方塞がりです。しかし教会には祈りという霊的な武器が与えられています。エルサレム教会のクリスチャンたちはペテロの救出を神様に祈り求めました。前も言いましたが、この頃のクリスチャンたちは今のように一つの建物に集まってみんなで礼拝していたわけではありません。町のあちこちの信者の家に集まって、そこで分かれて礼拝したり祈ったりしていたわけですね。あちこちの、まあ、いわば家の教会でペテロ救出のためにクリスチャンたちが熱心な祈りを捧げていたということです。その熱心な祈りのチームの中にはマルコのお母さんであるマリアに召使いとして仕えていたロデもおりました。さて、翌朝には死刑執行が迫っていたその夜のことです。ペテロは両手を2本の鎖でつながれていました。そして2人の兵士の間で寝ていたわけですね。おかしな動きをしたらもうすぐ隣にいる2人にバレてしまいますし、また扉の外にはまた別の2人が警戒をしていたわけですね。まあ、そしてこの16人が交代しながらペテロの番をしていたというわけですから、まあ、非常に厳重な監視体制を敷かれていたということです。すると夜も更けて天使が現れます。 そしてペテロの脇腹をツンツンとつついて起こすわけですね。そして鎖を解いて牢から出しました。ところが兵士たちは誰も気づきません。途中の警戒所でも全く認められないまま天使に連れられたペテロは外に出ていくわけです。門も自動的に開きました。こうして天使は厳重な警戒体制を置かれているその牢からペテロを無事に外に連れ出しました。まあ、なぜね、隣にいるはずの兵士たちがもう一切気づかなかったのか、まあ、それは分かりませんけれども、もしかしたら眠らされていたのかもしれませんし、あるいはこう幻状態でね、目は開いているんだけれどもペテロたちの姿が見えなかったのかもしれません。なんと翌朝になるまでペテロが脱走したのが分からなかったわけですね。さあ、こうして町の通りまで来た時に天使は忽然と姿を消しました。教会の熱心な祈りは神様に聞き届けられたわけですね。さて、ペテロは自分が神様によって守られたことを知ります。それまではね、彼自身も何かこうもう夢うつつのような状況でついていったわけですが、これは現実のことであるということを彼は知るわけです。そして神様が自分を守ってくださったのだ、天使を使わしてくださったのだということを感謝しながら、まあ、自分が属する家の教会であるマリアの家に飛んで帰ったわけです。家に着いたペテロは門をどんどんと叩きます。もう夜になってますから戸締まりがしてあるわけですね。すると、まあ、中ではペテロ救出のために信者たちが一生懸命祈っているわけです。そのどんどんという音に気づいた人がいます。この家の召使いである我らが主人公ロデさんでした。来客かと思って外に出たロデ、門の外側にいる人の声をよく聞くと、なんとペテロ先生ではありませんか。その時の様子を使徒の働きを書いたルカは次のように記してあります。13節から14節、もう一度ご覧ください。13節から14節、彼が門の戸を叩くとロデという名の召使いが対応に出てきた。そしてペテロの声だとわかると喜びのあまり門を開けもせずに奥に駆け込み、ペテロが門の前に立っていることを知らせた。このように書かれております。ロデは喜びました。捕まっているはずのペテロ先生がね、戻ってきている、その声を聞いて喜んだわけです。何を喜んだのか、もちろん尊敬するペテロ先生が無事に帰ってきたからです。それは神様が自分たちの祈りに応えてくださった。だから彼女は喜んだわけです。また、神様が不可能を変えることができる、そういうお力をお持ちなんだということを体験的に知ることができた。そういう喜びもあったでしょう。しかも、その神様が一方的に何か行われたんではなくて、自分たちの祈りを用いてこの奇跡を行ってくださった。神様のその偉大な技にこの自分も参加することができたという喜びもあったでしょう。まあとにかくそのような理由で彼女は大喜びをしました。その結果、喜びのあまり我を忘れた彼女はそのまんまペテロ生還のニュースを仲間に伝えるために門を開けないまま中に入ってしまったわけです。門を開けることをすっかり忘れた。つまり、ペテロを外に放置したまま彼女は中に入ってしまったわけです。ほったらかしにされたペテロ、どんな気持ちだったでしょうね。きっと焦ったと思いますよ。まあ、この時期、まあ、杉越の祭りの時期ですから、まあ、春で3月とか4月、まあ、イースターの時期ですね。で、この時期ですから、夜になりますと、まあ、なかなか冷えます。第一、ペテロは、逃げている最中なわけですよね。もし ヘロデの手の者やユダヤの指導者たちの関係者に見つかったら、せっかく脱出した牢獄に連れ戻されることになってしまうわけです。だからもう一刻も早く彼は中に入りたいわけですよね。サリとて、おい、開けてくれ、忘れてるぞ、中に入れてくれって大声なんか出した日には追っ手に見つかってしまうかもしれませんね。通報されちゃうかもしれませんし、近所の人たちに。だからもうひたすら門を叩き続けるしかなかったわけですね。そんな大きな音も出せないですしね。もちろんこのロデの失敗というのはあってはならない失敗です。もしもペテロに追っ手がかかっていたとしたならば、ペテロを再び危険にさらすことになる行為でした。まあ実際には朝になるまでペテロが脱走したことというのは兵士たちに気づかれることはありませんでした。でもそれは結果論でありまして、後になってそれは分かることであって、この時のペテロっていうのは追っ手がかかっているかもしれないっていう恐れを当然抱いていたことです。それなのにこのようなとんでもない失敗を犯したはずのこのロデの失敗について、聖書は今私が申し上げたような調子で糾弾しているわけではないわけですね。彼女の失敗に関して批判的な書き方を聖書はしていません。それどころか喜びのあまり、もう喜びのあまりこのことをしてしまったんだよと。だから、まあ、その結果喜びすぎて失敗しちゃったんだよ。そんな風に聖書はむしろこのロデのことを擁護しているわけですね。しかもどことなくユーモアのある調子でこのことを報告してます。先ほど一緒にね、聖書を読んだ時にくすりと笑った方もいらっしゃいましたけれども、まあ、ユーモアのある書き方をしていますよね。聖書というのは約40人ぐらいの人たちが実際には書いたわけです。まあ、長い年月かけて書き連ねられて完成したのが聖書です。しかしその背後で聖霊なる神様がその40人の人たちを整え導かれました。間違いなく神様の御心がその文章の中に表されるように守ってくださったわけですね。まあ、これを霊感というふうに言ったりしますが、聖霊なる神様がルカを通してこの箇所を書かせたわけですよね。この箇所読みながらちょっとね、変な想像しました。ルカにこの場面を収録させた聖霊なる神様が、聖霊様ね、地上にいらっしゃるわけですよね。私たちクリスチャンと共に今いてくださるわけですが、その聖霊なる神様が天を見上げてね、すると父なる神様とイエス様がその場面を見下ろしていてね、聖霊なる神様と目が合うわけです。このお三方がね、ちょっとクスクス笑いながらそのロデの様子を眺めていらっしゃったのかな、なんていうことを想像します。ロデはおっちょこちょいで失敗をしてしまいました。しかし他のクリスチャンたちもなかなかやらかしてくれております。ロデの報告をまっきり信じなかったんです。15節、人々は彼女に、あなたは気が変になっていると言ったが、彼女は本当だと言い張った。それで彼らは、それはペテロの見つかりだと言った。イエス様が復活した日の朝、女性たちが墓を見に来ますね。墓が空っぽだったわけですよ。そして、二人の天使が現れて、もうイエス様はここにはいらっしゃらないよと。復活をなさったんだということを、まあ、彼女たちに知らせたわけですよね。女性たちはすぐに弟子たちが隠れていた場所に飛んで戻りました。そしてそのことを男の弟子たちに報告したんですけれども、弟子たちは一切そのことを信じませんでしたね。ルカの福音書24章にそのことが書いてあります。その時の出来事とよく似ております。 古代のイスラエルでは裁判において女性の証言というのは証拠として認められませんでした。ロデは女性ですから、彼女の話をまともに男の人たちは受け取ろうとしなかったわけです。しかもロデは大変興奮しながらまくし立てたはずです。だからとてもとても本気にはできませんでした。あなたは気が変になっているのだと、そんなふうに言われちゃったわけです。まあ、失礼極まりないことを言われてしまったわけですね。そしてそれでも自分の主張を曲げようとしないロデに対して、弟子たちはそれはペテロの見つかりだよと、そんなふうに言っていますね。これは参考資料の方に書きましたが、ペテロの守護天使だよという意味です。まあ、本当に守護天使という存在がいるのかどうかっていうのは聖書からは、はっきり言うことはできませんが、少なくとも当時のユダヤ人たちはそのように信じていたわけです。ただペテロの守護天使の話をここで弟子たちが出したのも本気でそれを信じていたわけではないと思います。あまりにもね、しつこくペトロ先生がいるっていうふうに言うもんですから、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、きっとそれはね、見つかりだよと言ってクールダウンさせようとしたのかもしれません。ただここで私たちが思い出さなければならないことは、ロデがペテロ生還のニュースをもたらしたとき、マリアの家に集まっていたクリスチャンたちは何をしていたんでしたっけ？祈ってたんですよね。何を祈ってたか。ペテロが神様によって救出されますようにって祈ってたわけです。ところが実際にペテロが生還しましたというニュースを聞いても、彼らは全く信じませんでした。マリアの家の教会の人たちは祈りが聞かれたのにそれを信じなかったわけです。厳しい言い方をすれば、本当に心から奇跡を信じて祈っていたのか、怪しいところですね。彼らは使徒ヤコブが逮捕された時も祈っていたはずです。しかしそれでもヤコブは殺されてしまいました。ですからもしかしたら今回もダメかもしれないと心のどこかで思っていたのかもしれませんね。一方ロデはペテロの生還を信じました。彼女は戻ってきたペテロの姿を実際自分の目で確認しているわけではありません。彼女は声を聞いただけです。それでもペテロだと気づいて彼が無事生還したのだと疑いもなく受け入れました。ロデは他の人たちと違って自分の祈りが聞かれるはずなんかないとは思っていなかったわけです。ロデは祈りが聞かれることを、それを信じ抜くことができる素晴らしい信仰の持ち主でした。またロデは神様がしてくださったことに対して素直に喜びを表現できる素直な女性です。そして感情豊かで明るい愛すべき人柄の女性ですね。これがロデという女性です。ロデは一歩間違えれば取り返しのつかない結果を刈り取るかもしれない、そういう失敗を犯しました。また他の家の教会の人たちは神様が祈りを聞いてペテロを生還させてくださったことを信じられませんでした。神様は時空を超えていますから、この教会の人たちがペテロの救出のために祈り始めた時、将来この人たちはこういうことをするだろうなということはもうすでにお見通しなんですよね。ですからもし神様がロデの失敗や教会の人たちの不信仰を理由にして何か裁きを下してやろう、あるいは祝福をもうあげないでやろうというふうに思ったのだとすれば、 ペテロの命を救わなかったはずなんです。しかしそれでもペテロをヘロデの魔の手から救い出してくださったということは、神様は彼らの、つまりロデの失敗や教会の人たちのその不信仰にもかかわらず、彼らのその祈りを聞いてあげようと思ってくださったということですね。神様は憐れみに満ちた素晴らしいお方だと思います。それでは今回のこのロデの記事を通して、私たちは一体何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、それは神様の恵みを信じて祈りましょうということです。神様の恵み、この神様の恵みを信じながら私たちは祈っていきましょうということです。これに関して3つのことを申し上げます。1つ目は、神様は許すっていうことです。神様の恵みは許しという形で表されています。そのことを前提としてお祈りしていきましょうということです。いつもそれを意識しながら祈っていきましょうということです。ロデは失敗しました。そしてマリアの家の教会の人たちの信仰は完全ではありませんでした。それでも神様は彼らの失敗や不完全さを許して、彼らの祈りに応えてくださいました。確かに聖書は祈りが聞かれるためには信仰が必要だということを教えています。皆様お手元のアウトラインに引用してありますが、まずヤコブ 1-6-7、 こちらをご覧ください。ただし少しも疑わずに信じて求めなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。その人は主から何かをいただけると思ってはなりません。つまり祈るときには少しも疑わずに信じて祈り求めなさいと言われているわけですね。また罪があると祈りが聞かれないとも教えています。これはイザヤ書59-1-2の言葉です。イザヤ59-1-2、見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。こう書かれています。ただそれでも私たちは完全な信仰を持つことができない存在だということも事実です。この地上に生きている限り罪を全く犯さなくなるということはありません。もしも私たち人間が完璧な信仰を持っていて一切罪を犯さない清い生き方をしていなければ神様に祈りを聞いてもらえませんよと言うんだとすれば、この世の誰も祈りを聞いていただくことはできません。私たちが信じている神様はイエス様の十字架と復活を通して私たちの罪を許し、私たちの不完全さを許してくださいました。しかも完全に許してくださいました。そのことをいつも私たちは覚えていましょう。この私の罪を許すためにイエス様は十字架にかかり死んで葬られ3日目によみがえられた。そのことを信じるだけで私たちは過去の罪も今の罪もこれからの罪も全部許されるんです。しかも余すところなく完璧に許されるんですね。そのことを私たちは決して忘れてはなりません。そのように私たちを許してくださる神様に対して私たちは祈ってんだっていうことをいつも覚えながら祈りを捧げていく必要があります。もちろん許されていると言ってもじゃあ何でもかんでもね、していいのかって、そういうことではありませんよ。救われた私たちは神様を信頼して清い生き方を目指し続けていく必要があります。 それでも自分は許されているんだということを前提として祈りを捧げていきましょう。ヘブル人への手紙4章14節から16節、少し長いですがこれも引用してあります。ヘブル4章14から16。さて私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。私たちは許されていることを知るときに、こんな自分のようなものの祈りを神様は聞いてくださるはずがないなどと遠慮することなく大胆に祈ることができます。これからも許されているものであるということを信じて大胆に祈っていきましょう。二つ目は、神様のその恵みを意識しながら祈っていきましょうということですが、二つ目は神様は最善を成してくださるお方ですよっていうことを意識しながら祈りましょうということです。神様は最善を成します。恵みの神様は私たちを許してくださいました。でもそれだけではありません。恵みの神様は許された私たちをさらに神様の養子に加えてくださったんです。私たちは神様の子供になりました。御子イエス様と兄弟にしていただいたんですね。そして私たちを子供として愛し導き、私たちの人生に最善のことが起きるように配慮してくださっています。親は子供の最善を願い、幸せを願います。そして親としてできる限りのことをしてあげようと思います。天の父なる神様も私たちの幸せを願い、私たちの人生に最善が起こるようにしてくださっているんです。そのことを私たちはいつも覚えながら祈っていきましょうというのがこの二つ目のポイントです。どうしてペテロの命は守られたのにヤコブの命は守られなかったんでしょうか。その理由は聖書には書かれていません。将来天国に行った時に、あるいは神様に聞けば教えてもらえるかもしれませんが、少なくとも今は誰も理由がわかりません。それでも私たちが知っていることは何かといえば、神様は最善以外のことを決して私たちになさらないということです。私たちの目には最悪と思えるような状況が起こったとしても、それでも私たちが神様の愛する子供であるならば、神様の目にはそれは私たちに対する最高のプレゼントなんです。祈りが祈った通りに叶えられるのは祝福ですね。ロデが喜んだのは祈りが叶えられたからです。祈りを神様がせっかく叶えてくださったのに、喜ばなかったり感謝しなかったりするような恩知らずにはなりたくないですね。しかし、実は祈った通りにならないこともまた神様からの祝福だということを覚えておきましょう。祈るときには、祈った通りになることも祝福だけど、祈った通りにならないことも祝福ということを、心のどこかでいつも覚えていなければなりません。イエス様がゲッセマネの園で祈られたように、神様あなたの御心の通りになりますようにといつも祈りたいと思います。それはどういう意味かというと、あなたのお考えになる最善が実現しますようにということです。私が考える最善じゃなくて、神様あなたのお考えになる最善を成してください。 あなたが好きなようになさってください。危険な祈りですよ。私たちがね、願ってもいないようなことがやってくるかもしれません。それでも神様が恵みの神であり愛の神なのであれば、最善が起こると私たちは信じたいのです。そしてそのように祈り続けていきたいのです。もし祈りが叶えられなかった場合には、神様にその意味を教えてくださるようにと祈ってみましょう。また祈りが叶えられなかったこと、これは確かに自分にとっては残念だけれども、それでも神様、これが最善なのだと信じます。そのように祈り、感謝を捧げていきましょう。神様は思わぬ形でその意味を私たちに教えてくださるかもしれません。絶対示されるとはわからないんですね。でもいずれ私たちが天国に行った時には、神様に理由を聞いてみたいと思います。というわけで2つ目、神様は恵みの神ですから、最善のことを私たちにしてください。そのことを覚えながらいつも祈っていきましょうということです。そして3つ目、神様は私たちを巻き込むということです。そのことを覚えて祈っていこうということです。恵みに満ち、私たちを心から愛していらっしゃる神様は、遠いところから私たちの幸せを願っていらっしゃるだけではなくて、いつも私たちと共にいたい、一緒に時間を過ごしたいと願っていらっしゃいます。そのためにご自分の働きに私たちを巻き込もうとしていらっしゃるんです。最近、岩井俊則先生という方、この方はアドラー心理学というのを世に広めていらっしゃる先生ですが、この岩井俊則先生の動画を見ました。興味のある方は今回のこのメッセージの記事をホームページに載せておきますので、そこにリンク貼っときますから、そちらからご覧ください。この先生の動画を見ました。そしてそこで紹介されていたブログの方の記事も読みました。この動画はどういうのかっていうと、学校に行けなくなっている子どもがいると。でそういう子どもにどういうふうに接したらいいのかっていうことを案内している、そういう動画です。この動画とブログを読んでみまし、見たり読んだりしてみますと、特に心に残ったのが、学校に行けなくなっている子どもに対する接し方で大事なことは、学校に行かないことをまず責めないことであるということが語られていました。ここまではね、いろんなところで聞くわけですが、岩井先生がおっしゃっているのは、代わりに不登校だからできることに注目しようじゃないかとおっしゃっているんです。不登校を責めないというだけじゃなくてね、学校行けないことは本人にとってとても苦しいことですから、責めないっていうことは大切なことだけれども、それ以上に不登校だからできること、岩井先生風の言い方をするとね、不登校を誇りにできるような接し方をしてあげようじゃないかっていうことです。そうすることによってエネルギーが溜まっていき、外の世界にも目を向き、勇気を出して飛び出していくこともできるようになっていくだろうということなんですね。この不登校だからできることに注目しようとおっしゃっている、その一つが、学校に行っていない間に誰かの役に立つ体験をさせてあげるということだ。学校に行ってたらあんまりできそうにないけれど、学校に行ってなくて家にいるからできることもあるはずなんだということです。そうすることによって不登校の子どもは自分が他の人の役に立っている、いや、そういうふうに感じることができるようになっていくだろうと。不登校のお子さんはね、自分が誰かの役に立ってるって思えないし、いや、それどころか家族や先生たち、友達の迷惑になってるじゃないか、そう考えて自信をなくしているわけですが、その自信を 取り戻すことができるようになっている。よく観察していると不登校に、で家にいて何もしてないように見える子どもたちもいろいろ見てみくと、これまでよりちょっとだけ多く家事を分担してくれている場合がある。あるいは留守番役になってくれている場合もあるんですよね。宅急便の人に応対はしないけど、でもそこに一人いるっていうのは留守番になっているわけですよね。そんな風に探せば親や家族の役に立ってくれているんです。もし見つからなければ家事のお手伝いをお願いしてみたり、ネットでの検索をお願いしたり、流行りのアニメや音楽について教えてもらったりしてもいいんです。そのようにして感謝されたり喜ばれたりすることで、子どもはだんだんと自信を取り戻していくんだと岩井先生はおっしゃっているわけですね。これは不登校の子どもだけの話ではありません。どんな子どもでも、そして大人でも、誰かの役に立っているという思い、その思いを抱くことが、これは貢献感というんですかね、誰かに貢献している感覚、この貢献感を持つことが健康に生きていくためには必要なんだということですね。ロデが喜んだのは祈りが聞かれてペテロが無事に帰ってきたからです。でもそれだけではありません。ロデは神様の奇跡の技に自分のような小さいものが参加できたという喜び、祈りによって神様と一緒に働くことができたという喜びも知りました。その権利は私たちにも与えられています。神様の恵みによって私たちは神様にとって大切な子供になったからです。そして神様は愛する私たちと共に過ごしたいし、共に何かをしたい、そう願っていらっしゃいます。ロデが神様のペテロを救い出すというその働きに祈りを通して参加することができたように、私たちも祈りやその他の方法を通して神様と共にいて共に働くという喜びを体験することができるんです。アメリカでの話です。ある女の子がおりました。この女の子は寝たきりでした。足が生まれつき不自由だったんですね。その日はお母さんの誕生日でした。お父さんが大きな包みを抱えて帰ってきました。父さんそれ何？聞くと、お母さんへのバースデープレゼントだよ。今お母さんは2階にいるのかい？するとその女の子は目をキラキラ輝かせて言いました。父さん、そのプレゼント私にちょうだい。私がお母さんのところに持っていくから。私自分でママのところに持っていきたいの。だってお前は歩けない。どうやって持っていくんだ。まあ、そんなことはね、もちろん口に出せるはずはありませんが、お父さんは困惑しました。それでも娘は一生懸命主張しました。私が自分で持っていきたいの。お願いお父さん。お父さんは半ば仕方なくプレゼントの包みを娘に渡しました。娘はしっかりとそのプレゼントの包みを両腕に抱え込みます。そしてにっこり笑って言いました。お父さん、じゃあ私を抱っこして、そしてお母さんのところに連れてって。時々考えます。神様はなぜ救いの計画、祝福の計画を実現なさるのに、私たち人間を用いようとなさったんでしょうか。皆さんも人から聖書の話、イエス様の話、救いの話を聞いてクリスチャンになりましたよね。神様ご自身や天使の方がずっと上手にやれるはずです。そのことが、私はクリスチャンになってからしばらく経って 不思議に思うようになったんですね。でもこのお話を聞いた時に、はたと膝を打ちました。神様は私たちを子供として扱っていらっしゃるんです。お前がやってごらん。私が助けてあげるから。一緒にやろう。本当は神様がね、祝福のプレゼントをね、お母さんのところに持ってった方が早いんですよ。だけど、娘である私たちを神様は巻き込みたいと願ってらっしゃる。あら、お前が持っていくんだよ。でも足りない。歩けないから私たちは。私が抱えて持ってってあげるよ。一緒に持っていこう。神様の恵みによって私たちが子供にされていること、そして祈りによって神様と一緒にいられること、さらに神様と共に働けるということを喜びながら、私たちは祈りを捧げていきましょう。神様の恵みを信じて私たちは祈るんだということを今回教わりました。神様の恵みとは、神様は私たちを許してくださっているんだ。不完全な存在ですが、それでも私たちの祈りに神様は真剣に耳を傾けてくださるんだということを忘れないで祈ること、また神様は最善をなしてくださるのだということを信じて祈ること、そして神様が私たちと共に働きたいと願ってらっしゃるんだということを覚えながら祈ること、この1週間そのことを意識しながら祈りを積み重ねてまいりましょう。お祈りします。愛する天の父なる神様、今日ロデを通して私たちに大きな励ましを与えてくださったことをありがとうございます。私たちの祈りがさらにあなたと一つになりますように、恵みに満ちたあなたのことをいつも覚えながら祈りを捧げていくことができますようお導きください。お一人一人が祈りを通して素晴らしい生涯を与えられることを感謝します。イエス・キリストのお名前によって祈ります。